キリストの教会はこの2000年間その信仰を受け継いできました。その信仰の原点は言うまでもなく主イエス・キリストであります。キリストの体としての教会の始まりは文字通りキリストご自身に基づいています。そしてキリストの教会の働き、すなわち福音宣教の始まりにおいて、その働きを直接的に担っていたのは主イエスの弟子たちでありました。言うなれば主イエスより教えられ諭されていったあの弟子たちは、後に聖霊の働きによって世界各地に建てられていくキリストの教会のスタートラインに立った人たちであったと言えます。とはいえ、そのスタートラインに立つ前のおよそ3年余りの間、主イエスと共に働いた弟子たちは主イエスのことについて実はほとんど分かっていなかったと言っても言い過ぎではないんですね。つまり主イエスがどのような方であるのか、主イエスの働きが何を意味し何のためであるのかを弟子たちはほとんど理解することができないでいたということを福音書は物語っています。弟子たちが主イエスの真実を、ああそうだったのかと、そういうことだったのかと確かに理解することができたのは、まさに復活の主に出会った後、聖霊の力を受けてからのことでありました。しかしながら、そんな弟子たちが、少なくとも3人の弟子たちが主イエスの真実を目の当たりにする時があったという事実を福音書は伝えているんですね。それは山上で主イエスの姿が変わるという、いわゆる山上の変貌、あるいは山上の変容と呼ばれる出来事でありました。山の上でイエス様の姿が変わるという出来事ですね。12人いたとされる主イエスの弟子たちの中でも、このペトロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人の弟子たちは最も主イエスに近い存在として、大切な機会によく主イエスと行動を共にした人たちでありました。ある日、主イエスはこの3人を連れて高い山に登られたというですね。弟子を代表するこの3人は、まさしく主と共に歩むキリストの教会を表していると言えるでありましょう。この3人は、私たちの教会をはじめ世界の教会を表していると言えるでありましょう。今私たちもまたこの3人のように主イエスに連れられて導かれて高い山に登るようにして、この礼拝の場へと集まっているのです。そして聖書の御言葉を通して主の驚くべき光景を目の当たりにすることになります。ここに与えられましたマタイによる福音書17章1節以降を見ていきましょう。主イエスの変容について2節はこう記しています。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。後半の部分をマルコ福音書はこのように記しているんですね。マルコ福音書の並行箇所はこのように記しています。服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。この世には見られないほどの白さ、眩しいほどの純白のイメージを持って主イエスの姿が語られていると言えます。で、この純白はまさに輝かしい神の栄光を象徴しているのでありますが、この主イエスの変貌ぶりとはどのようなものであったのでしょうか。それは人間の知恵や知識では計り知れないような変化であったと思われますが、ただ一つ言えるのは、 この主イエスの変容はいわゆる変換や交換ではなかったということなんですね。何かを取り替えるとかそういう変化ではなかったと。大方の英語の聖書を見ますと、いわゆる交換を意味するチェンジではなくトランスフィギュアと訳されています。つまり主イエスの変容の出来事とは、主イエスの本質が変化することではなく、むしろ決して変わることのない主の救いの本質が決定的に表される出来事であったということです。あります。決して変わることのない主の救いの本質が決定的に表される出来事であったということです。しかして決して変わることのない主の救いの本質とは何なのでありましょうか。その意味は、主イエスの変容をさらに印象深く演出するこの二人の人物によって明らかとなります。その二人とはモーセとエリアでありました。三節は、見るとモーセとエリアが現れイエスと語り合っていたと記しています。モーセとエリア、この二人はまさに旧約聖書を代表する人物としてここに登場しています。モーセは旧約聖書の律法を代表し、エリアは預言者の代表であります。つまり旧約時代において律法法をもってイスラエルの民を導かれ、預言の言葉によって救いを約束された唯一の主なる神、その神の一人子、それが主イエスその人であって、神の栄光を表す救い主、まさに旧約の完成者であることが、このモーセとエリアの登場によってここに宣言されていると言えるでありましょう。主イエス・キリストとはまさに救い主、それは旧約聖書の完成者であるということが、モーセとエリアの登場によってここに明らかとなったということであります。しかも彼らは語り合っていたとありますので、二人は何らかのことについて主イエスと話し合っていたことがわかる。ルカによる福音書によりますと、二人はイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたというんですね。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。旧約の偉大な人物二人が見つめる神の御子は、今や神の都エルサレムにおいて受難を受け十字架につけられるという、その苦しみの道を歩みゆく救い主、メシアであることを聖書の御言葉はここに伝えようとしているんです。一方の三人の弟子たち、そして私たちは今、主イエスを中心にモーセとエリアが語り合っているというこの素晴らしい光景を目の当たりにしています。聖書の御言葉によって私たちはその光景を思い浮かべるようにして目の当たりにしています。まあ当時の3人ではありませんので、その思いは異なるかもしれませんが、人間はあまりの驚きに我を忘れてしまい自分を見失ってしまうことがあります。この時の3人はまさにそういう状態であったことでしょう。事実ペトロがこう語っていたと4節は記しているんですね。4節です。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ここで仮小屋と訳された言葉は、 あの幕屋とも訳せる言葉なんですね。幕屋というのはモーセの時代にイスラエルの民がいわば礼拝の場としたところです。礼拝所があったところです。天幕ですね。幕屋、テントであります。主イエス、モーセ、エリアのためにおのおのに一つずつ幕屋を建てることをどうやらペトロは夢見ているようであります。何が言いたかったんでしょうか。まあ、一見筋の通った内容のようでもありますが、よく考えてみますと一体何を言っているのか、何を言いたいのか、理解に苦しんでしまいます。マルコとルカ福音書はペトロはどう言えばよいのか、何を言っているのかわからなかったと記しています。どう言ってよいのか、何を言っているのかわからなかったと。自分の思いをどう言えばよいのか、何と言って伝えればよいのかわからなかったペトロでありましたが、その思い、伝えようとしていた気持ちは私たちにも十分に推し量ることができるように思うんですね。つまりペトロは言葉では言い尽くせないほどの素晴らしい三人の光景を、主イエス、モーセ、エリアの三人の光景をずっと自分のうちに、自分の心の中に収めておきたかったのではなかったでありましょうか。収めておきたかった。あたかもこの虫かごの中の虫のように三人の光景を仮小屋の中に閉じ込めておきたかったのではなかったでありましょうか。大切なものをですね、私たちは自分の中に取っておきたいという思いがありますよね。まあ、今ではですね、デジタル化が発展しておりますので、さまざまな方法で、映像、画像、あるいは物を形にしましてもね、デジタル技術でもって半永久的に残すことができるという時代でありますけれども、2000年前はなおさらであったでありましょう。それは人間としてのペトロの切なる願いであっただろうと思うんです。私たちの思いでもあるかもしれません。しかしこのペトロの願いの中に、私たちは主の真実に対する弟子たちの無理解、はたまた人間の無理解を見るのであります。やはり理解していなかったということですね。弟子たちは、三人の弟子たちが目の当たりにした主の栄光、神の子救い主の輝きは、そんな人間の建てた仮小屋に収めておけるようなものではない。神の働き、救いの恵みは、私たち人間が自分の都合で自由に出し入れできるようなものではないのです。主イエスを通して神が与えてくださる恵みとは、人間の願いや夢、幻などではなく、それらすべてをはるかに超えたこの地上に与えられている救いの真実、恵みの賜物なんです。そのようなものを決して人間の作った仮小屋などにとどめておけるわけがない。でもペトロはそうしたかったんですね。ペトロの願いは、主の栄光を自分の中に包み収めておきたいというものでありました。しかしこの人間の願い、ペトロの願いに対して神の真実はまさにその逆なんです。逆なんです。主イエスの変容は三人を包み込む神の栄光でありました。ペトロは三人の輝かしい姿を自分の中にいわば包み込んでいたかった。 しかしその愚かなペトロを神の真実は、神の輝かしい真実が包み込む出来事が惨状の変容であったんです。五節ではこう記されています。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。光り輝く雲が彼らを覆った。光り輝く雲とは神の臨在、神が共におられることを表しています。まさにインマヌエル、神共におられる、神が私たちと共におられる恵みが三人の弟子たちを、そして私たちを覆っている、包み込んでいるのです。それを表しているんです。しかも神が共におられるインマヌエルの恵みの中に一つの御声があったと言います。一つの声があった。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という神の声でありました。これとは、私の愛する子、私の心にかなうもの、他ならぬ主イエスその人であります。この主イエスから聞け、主イエスに聞けと言われているんです。何を聞くのでありましょうか。それは主イエスご自身が答えであります。私たちが主イエスからお聞きするのは、主イエスご自身、つまり神の御心であり、神の愛に他ならない、それを聞くのです。神の御心、神の愛を主イエスにお聞きするのです。弟子たち、そして私たちは、起きなさい、恐れることはないと言われる主の御言葉をここに聞くのであります。人生は恐れでいっぱいです。恐れのない人生はありません。しかし起きよ、恐れることはないと言われる主の御言葉を私たちは今聞いているのです。恐れることはない、起きよ。主が共におられる恵み、インマヌエルの恵みを私たちは今目の当たりにしているんです。イエスは近づき彼らに手を触れて言われたと七節は記しています。イエスは近づき彼らに手を触れて言われた。これに聞け。私たちが主に聞くのは、まさに私たちの救いのために、私たちに近づいて御言葉を持って私たちに触れてくださる主の恵みであり、このことゆえに恐れることなく起き上がって歩み続けていけることを私たちは決して忘れることなく感謝して心に覚えていきたいんです。主が共におられ、私たちに恐れることはない、起きよと呼びかけてくださるゆえに、その愛の御言葉ゆえに、私たちは起き上がって歩み続けていくことができることを、私たちは決して忘れることなく感謝して心に覚えていきたいと思うのです。ラーゲルレーフという北欧の作家が書いた小さな作品にこんな物語があるんですね。時は中世真っ只中、イタリアのフィレンツェという町にラニエロという人がいまして、とても乱暴者で、この人を知らない人はいなかったというんです。十字軍に参加いたしまして、その勝利に貢献したラニエロは自分自身に酔いしれていました。ある時、一人の兵士がラニエロにあることを提案するんですね。それは、ろうそくの明かりを消さないようにふるさとのフィレンツェまで持って帰ることができるかという挑戦でありました。これを聞いたラニエロは、お安い御用だと自信たっぷりに承知したという。とはいうものの、いざ実行するとなりますと、想像すれば分かります通り、それほど簡単なことではなく、むしろ成功するのはかなり困難であることをラニエロは痛感することになります。 ろうそくの明かりを絶やさないというこの旅は、エルサレムからフィレンツェまで続きました。馬で速く走ろうとすれば、ろうそくの火は幾度となく消えそうになります。途中強盗に襲われても明かりを消さないようにと盗まれるに任せ、また明かりを必要としていた人にろうそくの火を分けてあげたりもしました。やっとのことでフィレンツェに到着したラニエロでありましたが、移動中いろんなことがあった中で、ろうそくの明かりを大切にしたために、まるで人が変わったようになっていったという。以前のような乱暴者の面影はなく、満面に笑みをたたえた優しい人間としてラニエルは故郷に帰ってきたといいます。一本のろうそくの明かりによって、人間の在り方が、一人の人間の生き方が変えられていったといえます。主イエスの変容、主が変わられたのは、この偉大な主の変化の中で弟子たちをはじめ私たち自身が変えられていくためでありました。顔が太陽のように輝き、服が光のように白くなったという主イエスの変容は、まさに主の輝かしい栄光に包まれる私たち自身が変えられていくために、神が演出された偉大な出来事であったのです。私たちの救いのためにご自身の命を捧げられる主イエスの輝かしい栄光は、今や主の救いの言葉、聖書の御言葉をもって私たちを包み込み、これに聞けとの御声が私たちの中に響き渡っています。これに聞け。ローマの信徒の手紙10章17節というところで、使徒パウロはこう述べているんです。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。信仰は聞くことから、主の言葉、聖書の御言葉に聞くことから始まります。そして聞くことによって、私たちの人生は変えられていくのです。変えられていくのです。パウロはこの同じロマ書の12章2節というところでこうも記しています。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私の愛する子、私の心にかなうものと神が宣言される主イエスに聞くことによって、主イエスの栄光に包まれることによって、私たちは神の御心へと、神の愛に生きるものへと変えられていくのです。変容する主イエスをひれ伏して拝した3人の弟子たちが顔を上げてみますと、主イエスの他にもはや誰もいなかったと7節は記しています。主イエスの他にもはや誰もいなかった。そこには主イエスだけがおられたということです。彼らが拝していたのは主イエスでありました。3人が、そして私たちが礼拝を捧げ、神の御心として最終的に聞くべき方は、お聞きするべき方は、モーセでもエリアでもなく、まことの救い主、神の子イエス・キリスト以外にはないのです。私たちが最終的にお聞きするべき方は、モーセやエリアではない。まことの救い主、神の子イエス・キリスト以外にはないのです。 その後3人の弟子たちは主イエスと共に下山していきます。10節以降に見ますように、途中弟子たちはですね、重大なことについて主イエスに尋ねています。それは預言者エリアの再来についてでありました。主の変容の中で、主が変わられる中で、モーセと共に登場したエリアはまさに再来する預言者の象徴でありました。週末にもう一度来る預言者としてエリアは待望されていました。エリアのような預言者という意味ですが、しかしそのエリアはすでに来たのだと、エリアはすでに来たのだと主イエスは言われています。私より前に来たのだと。主イエスのために道備えをした洗礼者ヨハネを意味しているのだろうと、3人はそう悟ったと13節は記しています。洗礼者ヨハネの存在は、主イエスの働きが決して絵空事ではなく真実であることを物語っています。確かに来たのだと、エリアは。ということは、主イエスの働きは真実であるということです。ヨハネ同様、ヨハネもそうでありましたが、主イエスご自身もまた計り知れない苦しみの道を歩んでいかれることは、福音書全体が証ししている真実であります。主の栄光を目の当たりにした私たちも、またこれから礼拝を終えた後、主と共に下山していくようにして、私たちの日常に向かって歩み出していきます。ただ歩み出していくのではありません。主の輝かしい栄光に包まれた私たちは、十字架の恵みというその栄光の意味を心より感謝して、生きるものへと変えられていくのです。変えられてこの場を出ていくのです。主の十字架ゆえに、主の御前に変えられていく、まさに悔い改めていく一周の歩みへと、私たちは今や踏み出していこうとしているのです。思い起こしていただきたいのです。あのラニエロが変えられたのは、与えられたろうそくの火が消えないように彼が大切にしたからでしたよね。大切にしたからでした。私たちもまた、与えられた主の栄光の輝き、十字架の恵み、御言葉の恵みを大切にしていきたいのです。そのために、これに聞けと神は日々私たちに呼びかけておられる。愛と許しに満ちた主の言葉、聖書の御言葉に心から聞いていく連との歩みであるよう、共に導きを祈っていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前、主イエスの変容を目の当たりにした3人の弟子たちが主の栄光に覆われたように、今あなたがその輝かしい栄光の恵み、御言葉の恵みをもって私たちを包み込んでくださることを信じ感謝いたします。これに聞けと言われるあなたの御心と愛に生きるものとして、私たちの救いのために命を捧げられた主の御言葉に日々聞き従っていくものとならせてください。そして私たち自身が御前に変えられていく歩みでありますよう、どうか導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。